皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエメルです。
はい、今日は原さんはちょっとオフィスからなので、はい、レコードを見せられないんですけど、
ですが
オフィスにはレコードコレクションないんですか、は
い、いや、あの持ってきたやつが置いて置きっぱなしになったりするけど基本はないです。はい、ですが、一応今日のテーマの曲はタイ・セガールのあのマニピュレーターっていう曲があります。
マニピュレーター、
マニピュレーター、はい、
この訴えてますかね、これを、
うん、操作なんて言うんだろうね、操作する人、
操作する人ね、うん、しかもなんかちょっとあれだよね、
ネガティブな、
うん、そうネガティブな方だよね、
かなりネガティブですよね、マニピュレーターっていうのは、はい、操作、まあなんだろうね、なんていうのが正しいか分かんないですけど、
操るみたいな
感じ、ね、操る、そうね、うん、操る人、
確かに、
はいはいはい、
うん、
はい、じゃあまあ
かっこいいな、
今日はいいニュース系、の話、で、2つぐらいトピックを話せたらなと思うんですけど、はい、1つ目が、TikTok ですね、TikTok が、先週ですかね、TikTok の CEO がアメリカの政治家とかに呼ばれて、アメリカ政府に呼ばれて公聴会を行ったんですけど、5時間ぐらいうん、めちゃめちゃ質問されて結構やられましたというところで、
もうなんかボコられてた感じだよね、
めちゃくちゃボコられてました。
そうですね、
そうですね、まあそこで、まあ、いくつか数字とかで話しますと、アメリカの TikTok ユーザーが今 1.5 億人の、月次アクティブユーザーがいるというところで、前回発表してたのが1億人だったので、まあ、だいぶ伸びて、いる中で、まあ今後の TikTok はどうなるんだっていう話が、まあ、この公聴会で、出てきましたというところなんですけど、うん、これ僕も全部はさすがに見れてないんですけど、半分ちょっとは、実際に見まして、ライブではないんですけど、
すごいね、
あとあと振り返って
3時間ぐらい見たってこと？
3時間ぐらい見ましたね。
すごいね、頑張りましたね。
頑張りました。途中でもうちょっとやめようってなったんですけど久しぶりにこれだけ政治家側がその共和党もさ民主党もどっちも明らかに切れてたっていう、ね、のを見せたのはだいぶ久しぶりだなと思いましたね。
そうですね、本当にそう思った。なんか、うん、その一方どちらかのもうどちらもなんていうか意見が一致してる感じですもん、ね、TikTok に対する
もう中央企
業だと。でもちろんそのベースにはねで TikTok を禁止すべきではないかっていう、うん、この論調はもう日に日にどんどん大きくなってますけど、うん、まあ、それについて の公聴会でしたからね。
そうですね、
お前たちデータ取ってんじゃねえかっていう、
はい、
うん、
まあ、実際に中国の政府がアクセスしてるんじゃないかという話でしたり、うん、結局、まあ、中国がコントロールしてる、会社なんじゃないかと、まあ、その安全性とかプライバシーとか、まあ、あとはナショナルセキュリティって、まあ国として、の、まあ、貿易を考えないといけないんじゃないかというところで、まあ、この公聴会が行われて、まあ、ちょうど今アメリカと中国の関係性がどんどん悪化している中で、まあ、こういうものが出てきたというところですし、まあ、最近アメリカの政府、各州もそうですし、アメリカ政府もそうですし、あとヨーロッパの政府とかそうなんですけど、政府の、人たちは、自分たちのデバイスで TikTok をバンしたりとか、もしている動きはあるので、まあ、明らかにもこういう動きが、出ていますと。そういう中で、まあ、アメリカとしては基本的に、バイトダンスに、TikTok をアメリカのバイヤーに売ってくれというのが、まあ、なんとなくな、多分政治家の考えなのかなと思うものの、中国側はそれを基本的にやりたくないと、中国政府側ですね、うん、言っているっていうのが今の状況ですと。
そうですね、なんかこれも数年前にトランプ政権の時にも一回出てきたじゃないですか、
はい、
TikTok は中国政府がそのデータを取っているし、うん、それこそまあ、何を見せるかを決めれるプラットフォームだから TikTok が、うん、だそれでそのある意味国民のに対して情報操作できる、うん、こういうのを見せたいものを見せれるから危険なんじゃないかっていうのでバンしようとしてたのがまさに数年前にあって、それがいよいよよりその意見が強くなってきてるのが多分今 で今やどっちも民主党も共和党もかなりの多くの人、政治家以外でもみんなそういうのをちょっとかなり禁止した方がいいんじゃないかって意見は強くなってきてますよね。
うん、これなんかもうまあ、そういう政治的な理由だとか、やっぱ中国共産党へのデータの懸念とか、なんかそういうのによってもう相当、まあ、なんか誰も守る人がいない状態じゃないですか、 TikTok を、
はい、
うん、TikTokUS はインディペンデント、バイトダンスの傘下であり続けた方がいいなんていう人が多分いない状態で、
ね、
もう多分政治的にもそっちに向かっていくと思うんだけど、なんか逆に不思議なのが、なんでもう分社化してスピンオフとしてUS の会社としてやるか、もしくはどこかに哲郎さん言ったみたいに買収してもらうみたいな、なんかそういう結末をした方が結局足し算した企業価値って大きいんじゃないのかと、むしろ、うん、なんか今めちゃくちゃディスカウントが入ってると思っていて、
うん、
この TikTokUS がこれほどもしかしたら無価値になるかもしれないみたいな、いうふうに言われてるぐらいなんで、でなんかまさに公聴会でも言ってたけど、ファウンダーはもう 2割しか持ってなくて8割が外の投資家、うん、でそこはなんか、まあ、中国系がどのぐらいいるか分かんないけど、僕の認識だとほとんどアメリカ系の
投資家、そうでしょうね、セコイアとかね、
そうですね、セコイアが 15%、 セコイアが 10%、サスケアナが 15%、 交通が 5% 以下、ジェネラルアトランティカ 5% 以下、ソースコードが 5% 以下、ソフトバンクは 5% 以下ですかね、うん、バイトダンスの
でも ほとんどだから US の投資家とかですよね、 US 系の、はい、
うん、
だからもうスピンアウトした方がむしろ足し算の企業価値が上がるんじゃないかっていう、
うん、
気がするんだけどね、なんかなんで、
まあ、これは
そんなに嫌なのかなって、
一部中央政府側の意見も関わるのかなと思うので、結局このアメリカ VS 中国の中で、
中国政府はやりたくない、
はい、中国政府は基本的に売却は阻止しますっていう発言はしていますと、
うん、なるほどね、だそれがまたなんか怪しいみたいな感じだよね、
だ結局そういうツールとしてやっぱりそのなんでみんながその TikTok 怖いって言ってるかっていうと、さっき言ったみたいにその 4U のページに例えば中国とかに対してポジティブ、ロシアに対してポジティブ、アメリカのカルチャーとかアメリカに対してネガティブな投稿をアルゴリズム上上げて表示したりすることができるし、特に TikTok のユーザーっていうのは基本的には若い人が多いから、若い人っていうか子供が多いから、ティーンエイジャーが、そのティーンエイジャーって特に影響を受けやすい人たちに、間違ったある意味間違った歴史の教科書を読ますことができる、
うん、
のでだからそこは嫌だよねって言ってるけど、うん、本当にもしそれを中国がしてるとしたらそれは嫌がるよね、中国政府は切り離すの、
そうだね、そうだよね、だから純粋に株主の価値を考えると、まあ、8割海外だし、そもそも、
うん、
なんかその人たちとしてはスピンアウトした方が企業価値上がるからいいだけど、なぜかそれを阻止する中国政府みたいな感じ、
うん、そこも切り離すっていうところでどの部分を切り離すのかっていう課題も出てくるので、もちろん今だと一部のアルゴリズムは TikTok は自社で持ってますけど、一部はやっぱバイトダンスのものを使ってたりするので、うん、なのでそこの切り離しっていうのが意外と難しいんじゃないかっていう、はい、話もあって、で多少なりやったとしてもそれがアメリカ政府が満足するレベルなのかっていう、ところですよね、うん、特に今の中国との関係性を考えると、
そうっすよね、あとなんか常にバックドアがあるんじゃないかみたいな懸念、
ね、そこをどうやって誰がその例えばオラクルが入ってそこをいくら検証したとしても、うん、もしかしたら入ってる可能性があるっていう恐怖感ってあるの で、 なのでそこに対してはやっぱり政治家は嫌がるのではないかなっていうところですね、
うん、まあ、あとは多分その昔なんか TikTok が買収されようとしたのが多分3年ぐらい前、2年半ぐらい、3年ぐらい前か、
2020年ですね、
その時そうだからコードがなんか1500万行ぐらいあってみたいな、
うん、
だから本当にそこがシェアできない可能性はありますよね、
うん、そうですよね、
あこんなアルゴリズムダメじゃんみたいな、その、うん、見せれない、
ああそういうことか
っていう可能性もある、
一応 TikTok
が、まあ、そんな絶対ね変えると思いますけど、
そうですね、一応 TikTok が主張してるのはオラクルが全部そこの監査とかも、するので、いわゆるアメリカ企業が監査もしますし、うん、データの保管もアメリカ企業がやりますと、まあ、オラクルですけど、なのでそういう意味だと安全になるんじゃないかと、まあ、今まだそこの一部移行とかやっているのでっていうのが多分 TikTok 側の、うん、移行で、でもう一つ多分すごい重要なポイントでいきますと、その禁止にする、バンするっていう話自体は、トランプもやろうとしましたと、トランプ政権が2020年にやろうとしたんですけど、法律上できませんでしたと、 アメリカの、一応法的には今現在の、裁判所が語ったのは、これは言論の自由の妨害になりますと、いうところで、結局バンができなかったですと、っていうところで今、その解決案として出てきているのが法案、が今、出始めていて、でその法案自体も結構やばいんじゃないかっていう話があって、結局中国以外のアプリどの国のアプリでもブロックできるんじゃないかっていう話が出てくるので、アメリカ政府にそれだけの力を与えるべきなのかっていう、批判もある中で、もしかしたら、まあ、法律を変えてその TikTok をバンする、っていう方向性に行く可能性はありますと。
うん、
なるほどね。まあ、でもアメリカからするともう中国それやってるじゃんみたいな話ですもんね。
そうですよね。
そのアメリカ企業参入しようとしてことごとくあのできなかったっていう歴史があって、まあ、向こうがそういうあの保守的な経済圏作るんだったら、
うん、
まあ、自分たちもクローズドブロック作りますみたい
な。うん、まあ、あとはもう単純に TikTok はもう なんですかね、なんか例えばその操作してなかったとしても、でそのエビデンスがあったとしてもバンされた、されるんじゃないかっていうのを思っているので、あの結局アメリカと中国の関係性上、アメリカ戦争の宣言はできないので、さすがに中国相手には、なので、まあ、あの言い方はあれですけど、中指立てるためには、中国に対して中指立てるためには、あの TikTok をバンするっていう、やり方、は一つあるんじゃないかなっていうところなんですけど、一応民主党側で少し多分懸念点がある、ポイントでいきますと、うん、バイデン政権ですねは、1.5億人、アメリカの人口の半分ぐらいが、
そうだよね、
うん、使っているので、で結構満足度高いので、ユーザーの TikTok の、
ね、プロダクトはいいんですよね。
そうなんですよね、プロダクトいいのであのバンすると次の選挙どうなるのかってい
うん、
確かにね。
でもこれ難しいのがさ、
1.5 億人が敵に回るかもしれない。
そうそう、ただその TikTok ユーザーの中で選挙権がある人、
そうですね、
のあれを見ると、だから実はそのすごい子供、そのティーネイジャーはもうすごい嫌だろうし、それで本当に今 TikTok で勉強してる子もいるし、 TikTok で有名になった子もいるし、 TikTok でなんかね、日々のエンターテインメントを楽しんでる人もいるけど、その結局選挙に行くのはそれの親とか、
うんうん、
だから実は多分それを細かく見たらインパクトないねっていう結論になる可能性は、選挙に、ね、
まあ、ただやっぱり多分18歳以上のユーザーって結構多分、うん、平均見ると多分30何歳だったので、アメリカの場合ですと、なんで一応多分その、 あの、まあ、どれ例えばわかんないですけど、5000万人3分の1のユーザーが18歳以上だと、
うん、
まあ以上だと、すると、まあまあのインパクトにはなるので、まあ、あのバイデン政権もそこら辺はちょっといろいろ考えないといけないのかなっていう。
そうね、まあ、そうだね。ただでさえやっぱ民主党共和党は結構拮抗してて、あのそのやっぱ数パーセントを失う可能性があるかもしれないっていうことのリスクが大きいわけですよね。だから多分
特に若者層、
両サイドとも、うん、バンしたいかもしれないけど自分がそれを宣言したくないみたいな、
そうですね
いう感じかもしれないですね。
でも3年前と本当に予想変わりましたよね。3年前はやっぱりトランプ政権と共和党がっていう感じだったけど、うん、この間のその公聴会でもまさにどっちからも、まあ別にそれ、うん、あれはそういう委員会だからあれですけど、そうじゃなくても世間の論調がだいぶ変わったなっていう、うん、この3年間で、
うん、そうですね、
うん、
ただここで、まあ、あの一つそのスタートアップ業界としては、あのまあ、もちろんこれってアメリカでもしバンされたら日本でもバンされる可能性って出てくるかなと思うので、日本でもまあバンされた場合に、一応グローバルで見ると TikTok の平均の1日の平均利用時間って95分なんですよ。あのめちゃくちゃ高いんですよ。しかもこれグローバルでの平均なので、そうすると95分間のアテンションが違うところに行きますと、でそこを取りに行く戦いがこれからめちゃくちゃ出てくる、はずなので、うん、逆にその新しいスタートアップが入れるチャンス、でもあるのかなとは思いますね。
そうですね、
確かに。それこそ完コピーというか、あの、うん、なんかゼンリーがね、うん、日本撤退して、うん、ゼンリーそこのオープン入ったところを今狙いに来てるスタートアップも出てきてると思うし、はい、なんか同じようなこと起きるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
まさにインドとかですと、リールズがその後入ってきて結構シェアを取った、うん、取ったりしているので、なんでまあそういうことはまあ今後可能性があるのかなと思うのと、あとはまあ これって他の中国アプリにも、そのアメリカにある中国アプリにも影響
を
与えるのかっていうところ で、ね、あのバイトダンスでいきますと、キャップカット、って動画編集のプロダクトも、うん、めちゃくちゃ人気ですし、大体トップ3には入っているの で、 一応、これ収録しているのは3月29日ですけど、今月の、アメリカの最もダウンロードされたアプリトップ5の、上位4位が中国アプリなんですよね、
うん、
で一応テムが、1位です。それがピンドードーのアメリカ、アメリカサービスですけど、で2位がキャップカット、うん、3位が TikTok、 4位がシーンというところなので、うん、これって他の中国アプリにも影響を与えるのかっていうのはすごい気になる部分ですね。
そうですよね。
確かにね。
いやどうなるんだろうな本当に、
うん、あとは日本の場合ですと、それこそアメリカで、最近展開、バイトダンスが展開したレモンエイトっていう、
レモンエイトなんか US でもね、
US で
なんかすごいらしいですね。
今日トップ10入りしたので、うん、で日本って結構人気だと思うので、なんかそういうアプリも影響される可能性は出てきますよね。
インスタのあれですよね。
そうですね、
なんかライバル的なやつを出して
たりする
ね、バイトダンスが。
はい、
いやこれは本当にでも難しいですよね、このやっぱ、うん、ソーシャルのアルゴリズムの話は、
うん、
すごい難しいなと思います、
うん、まあ、でもこれあれだよね、やっぱバックにはもちろん米中の対立があって、テック系ではそういう話があるけど、一方でもう普通に製造業とかリアルエコノミーっていうの、その物理的な、うん、世界の方で もうサプライチェーンを分断していくとか、冗長化作るとか、ニアショーとか、オンショーに戻しますとか、なんかもうどんどんそういう動きが加速してるから、うん、なんかその一環でテック企業もそこの流れになってるっていう感じかもしれないですね。
まあ、半導体とかはまさにそうですよね。
そうそうそうそう、うん、まさに。いやあとはでもあれだね、それだけトップ10の、まあ、トップ5のうち4位全部中国とか、めちゃくちゃプロダクト力がやっぱ高いってことでしょうね。
あとやっぱお金
もこれほどなんか中国やばいっていうふうにアメリカが思ってても、そんなにトップ10入りしていくものがバンバン出てくるぐらい、
いいサービスを出してるのと、あとまあ中国のまあバイトダンスとかのやり方でもあったんですけど、テムとかそのピンドードーのテムとか見ますと、めちゃくちゃ初期のマーケティングコストが高いので、めちゃくちゃ広告出してるっていうところで、まあアプリランキング常に1位に取るっていうところは、やっぱりアメリカ企業とのやり方はちょっと違うっていうところですよね。
間違いですよ本当に。ともうかけてるマーケの費用って結構桁違いだし、それぞれ全てのアプリ全ての会社で、あとはやっぱ最近の中国の企業家も中国国内のそういう規制とかもあるので、海外で事業をしたいっていう人が増えてるんですよね、多分そういうのもあるんだと思う。自分のアセットとか自分の会社をなるべく海外にちょっとエクスポーズしときたいみたいな。
なるほど、
まあ、ちょっとここは引き続きモニタリングして、本当に、はい、どうなるかですよね。はい、じゃあもう一つトピックとして、これも SNS 関連なんですけど、
同じ SNS アルゴリズム系ですね同じような
ツイッターの話をしましょうか
ツイッターの話です。今日もう早速、昨日でしたっけ、このアルゴリズム変わりますよみたいな発表されたの。
そうですね、
昨日
とあと数日前に、2つ、アルゴリズム的な、変化をイーロン・マスクがツイートしてるんですけど、1つ目がツイッターってブルーチェックっていうその認証バッジがあってだと思うんですけど、その昔いわゆるそのツイッターの本社の人が認証して、それで認証バッジをもらえる、システムが4月1日から、なくなりますと。なのでいわゆる そこの認証バッジを持ってた人たちが全部それが取り外されますと。でいわゆるツイッターブルーを持ってないと認証バッジが、いわゆる獲得できないっていうのが 1個目と。で2つ目が、認証バッジ、をいわゆるツイッターブルーに課金しているユーザーのみがその、フィードでの、そのレコメンド、として表示される、のはそのツイッターブルーのユーザーのみ、それが4月15日アメリカ時間の、から、適用されますというところなので、一応その、フォローされていればフィードとかには出るんですけど、基本的にそのツイッターがピックアップしてこの人のツイートをおすすめしますっていうのは、ツイッターブルーアカウントを持ってないと、表示されませんという、まあ、大きく2つ その認証バッジのところとその、レコメンドで表示されるというところが変わったっていうところですね、
うん、 でかつあれですよね、だから昔のブルーチェックだから有名人だからブルーチェック廃止されるから、
はい、
あの基本的に全員お金払わなきゃいけないから、
はい、
で多分アメリカの大半のブルーチェックの有名人たちはどうするかっていう選択を全員迫られるわけですよね。
そうだね、う
ん、結構怒ってます
よね。今まではそうみんな怒ってる怒ってるのは大体有名人が、はい、なんで払わなきゃいけないんだよみたいなこれはどう確かにどうするんだろうと思ってなんか、うん今まではなんかそのブルーチェックって確かにまあそれが嫌だからイーロン・マスクが変えたわけですけど、ある程度その影響力がある人の証明だったけど、これからは買って自分でリーチしようとしている、マーケティングしようとしている人の証明になるから、それをやりたくない人は相当そうですよね。
そうですよね。まあ多分イーロン・マスクの多分懸念点、まあイーロン・マスク以外もそうだったんですけど、多分ツイッターの その最初のブルーチェック、認証バッジ自体は、うん最初のスタートの考え方は悪くなかったですと、いわゆるその本当に有名人、本当に有名人だっていうのを証明するために、うんそういう認証バッジを与えていたんですけど、うん、徐々に徐々になんか有名じゃない人だったり、まあ、特に記者とかはそうですよね、うん記者とかが、結構与えられたりとか、本当にまあツイッターの人を知っていればもらえるみたいな、システムになってたっていう批判がかなりあって、まあ、そこに対して、いろいろ変えたいっていうところと、あといわゆるまあボット問題、っていうところを解決したいっていうのがまあイーロンの、多分主張かなっていうところですね。
そうね、まあでも廃止は結構すごいですよね。今までのもらってたブルーチェック、お金払ってなくて有名だった人のブルーチェックをゼロにしてするっていうのは結構すごいなって思いますけどね、方針としては。
これなんかツイッターからマイグレーションしていく先のサービスって今アメリカに出てきてるのかな。
ないです。
ちらほら作ってる人いるけどそんなにないですよね、うん
まあ、よくマストドンって言われますけど、実態見ると全然ですね、
全然。
それにはもう明確な理由があると思うので、いわゆるツイッターの多分場所を再現できないと思うので、そこは多分大きいっていうところは、
もうネットワーク効果が強すぎて、
はい、
他を作れない。
でも原さんが言うように、その課金しないとそこをもらえないっていうのは一個結構批判するべきポイントでもあるかなと思うの で、うん、で特にそのツイッターブルーの一つの特典でいきますと、リーチがより拡大されるっていう特典を書いていて、まあ、具体的にどういうふうに拡大されるかは一部しか書いてないんですけど、なんか最近 の、 これも実際に僕もなんか記事で書いたことあるんですけど、そのツイッターもそうですし、メタも認証バッジ、その有料の認証バッジを出して、これはアメリカ、メタの場合はアメリカ以外ですけど、あとスナップチャットプラスがあるんですけど、その3社の、この有料、サブスクプログラムっていうのは全部リーチを拡大する、っていう特典が含まれているんですけど、それって果たしてその元々の SNS の概念としては正しいのかっていう、多分、議論ってあるべきかなっていうのは思いますよね。
そうなんだよね。
金払えば広がるってことでしょ。
そう、あとはやっぱり
資本主義っぽい感じになっちゃうね。
メディアとかそのマーケ目的の人は課金しやすいから、タイムラインがやっぱそういう風になってくるよね。なんかもう記事とちょっとプロモーションっぽいやつとが多くなって、なんかちょっとした普通に誰かの解説みたいなやつはその人がブルーチェック入ってない限りは表示されづらくなる、だからなんかね、オーセンティシティが失われるだろうなって気はツイッターの、
あとやっぱりなんかゼロコストでいわゆる誰でもオーディエンスを作れるっていう概念が、もちろんこれでも別にそこは一定は変わらないんですけど、ただお金を払うとよりリーチができるっていうところは、まあもしかしたらそれを若干なんかそのゲームが変わってくるのかなっていうところですね。
そうね。いやでもね、なんか僕ら日本だとみんなそんなにチェックマークないから、なんか結構むしろ僕の観測では日本のその人たちってブルーチェックを買って、そのポジティブな意味で買ってる人がすごい多くて、まあアメリカだとなんかそのやっぱり元から持ってる人たちが結構多かったから、ブルーチェックを認証されてその解説できるだけの有名人評論家であるみたいな感じで、その人たちがこれから入るのかどうかがちょっと僕には読めないですね。
なんかこれ空気感としては下手したらネガティブブランディングみたいになっちゃいますよね。お前何なんか負けた、まあ、そのそプレッシャーに負けたのみたいな、
そうですよ、
感じになっちゃってチェックつけてると、
まあ、特にその今現在そんなにツイッターブルーのユーザーって多くないので、その 有料課金してる人自体が、うん、なんでやっぱりそこからの売り上げがまだ全然来てないっていうのもあって、まあちょっとツイッターも今後どうするんだっていう課題は出てきてますよね。
いやそうなんだよ、多分 国ごとでブレイクダウンしたら日米でだいぶ差があると思う、僕はこのブルーチェックのに分かんないけどパーセンテージはお金払ってる人の。
ちなみに2人はつけました？
僕は今ね、はい、払ってます。
どうぞ。僕はちょっとなんかそれに屈するの嫌だなと思って払ってないけど
戦ってる、
戦って見てるんだけど、なあでもなんかなみたいな、そんなに露骨にアルゴリズム変えると思うと結構どうしようかなって思っちゃいますね。
なんかまあ僕はもうツイッターを活用してそのまあいわゆるプロモーションっていうかその拡散の活動をしてるので、なのであのそこに投資する分には全然いいかなっていうところですね。
確かに確かに。
いやだから僕楽しみです。4月16日に例えば今僕ツイッター開いたらポール・グラハムとか出るじゃないですか、
うん、
消えるじゃないですかこのブルーチェックが、はい、この人が払うのかなとか思いますよ ね、 すよね。いろんな VC の人も大体みんなもらってるから、じゃあ彼らってお金払ってもう一回ブルーチェック取りに行くのかなとか。
で同時に
これはなんかそれぞれのなんかねそのあれが試されるよね。
そうですよね。で同時にあの、まあ、その最初にツイッターブルーを出した時と同じようにフェイクアカウントがめちゃくちゃ出てくると思うので、
うん、あ確かにね、8ドル払ってポールグラハムになりますみたいな、
はい
はい、開くからね、はい、それが
それをどうするのかっていうところですよね。
うん、なんかまた変わりそうだよね。なんか
有名な人は初年度無料とか永久無料とかなんか実はやるんじゃないの。結局ポールグラハムがつけてた時にチェックマークを本当に払ってんのか払ってないのかって外から分かんないから、
う
ん、
あそこは消すかもね確かに、うんうん、
だけど、まあ、外から見るとつけてるってことは払ったんだ、あじゃあもう払おうみたいな感じになるかもしれなくて、うん、
でそこら辺を
そういう影響力ある人には
うーん難しいですよね。あの一応なんかツイッターってすごい、まあ、あの特に最近は注目浴びてるのでめちゃくちゃ社内の情報ってリークされるんで、あの、うん、最近あの35人ぐらいの VIP、まあ、イーロン・マスク含めた VIP アカウントをめちゃくちゃブーストしてるっていう話も出たりとかしているので、う
ん、アンドリッセン、ホロビアンドリッセンとかね。
そうですね。
でマーク・アンドリッセンのやつもブーストされてるらしい。
あのツイッターが代わりに支払った瞬間多分めちゃくちゃ、うん、出ますよね。
中からリークされちゃうのか、
はい、
だからなんか本当にこのあの TikTok も Twitter のこのニュースもやっぱりソーシャルのアルゴリズムを何見せるかって本当にそのマニピュラティブになるし操れるしすごい難しいってやっぱ思いますよね。なんかこれそのイーロンがあのツイッター買った時にもやっぱそういうの話題になってて、いやソーシャルって本当にこれが難しいんだ、タイムライン管理、何を見せて何を見せないか、何を優先させるか、どういうあれに基づいて、そしたらフェアネスを求めるのかそうじゃなくてとか、
フェアとは何だっていう話ですからね。
そうそうそうそう。
そうだね。
でマネタイズ狙うんだったら今みたいにこれからのツイッターみたいなお金払った人は上に来るっていうちょっとプロモーションっぽくなるけど、うん、そうするとやっぱりそのソーシャルとしての面白さとかが失われちゃうから、何が正しいんだろうっていう本当に難しいですよね、これね。
そうね。そういうソーシャルのマニピュラティブな性質がもともとある上に書けることのチャット GPT みたいなのあるじゃないですか。
そうですね。
もうコンテンツ無限に生成できますとか、うん、フェイクニュースもこれから溢れまくるみたいな、
うん、
いう中でそのまま来年の大統領選を迎えていくみたいな、
そうだね、
もうなんかもうめちゃくちゃなカオスになる、うん、
ほぼ最悪のシナリオですよね、これ
ね。
そうそうそう、もうなんかソーシャル上の何を信じていいかよく分かんないみたいな感じ。
全コンテンツが信じられなくなるっていう時代ですからね。しかも人も信じられないですからね。人もアバターかもしれないって
ね。
本当だよね。チェックマークついててもね、本当に人なのか本当にその人なのかも分かんないしみたいな。
いや
すごい時代に入りましたよね。
ね、なんか今じゃあ他の人が見てるタイムラインが どれだけ違うかとか見てみたいですよね。
あ
なんか昔かなんか誰かがフェイスブック、もう正直今ほとんどフェイスブックってみんな誰も見なくなってるじゃないですか、タイムラインって、
うん、
でもうそれってまさにこういうアルゴリズム的に、なんか昔は友達が何やってるかがすごい分かるからシンプルですごいオーセンティックなソーシャルネットワークだったけど、それがもう広告になるか、まあ僕らだったら多分誰かの登壇情報になるかみたいなそういうなんか全然友達の投稿がなくなってしまう、それか広告で、なんかね昔誰かがあの試しに Facebook でその全部の広告にいいねをしてみたんだって1週間ぐらい、
うんうん、
もうその後すごくて もう本当に広告しか出てこないプラットフォームになってアルゴリズムで、あこうなるんだみたいな、そのディストピアみたいな、まあ、
エンゲージメントを見てますからね。
うん、
1個 TikTok ですごい個人的にいいなと思った機能、まだ多分公開はまだしてないんですけど、多分検証段階だと思うんですけど、アルゴリズムリセットできる、自分のフィードをリセットできる機能っていうのを試しているので、それは確かに面白いなっていうのを思いますね、
うん、面白いですね、
うん、いや本当にこれは難しい、なんか YouTube ですらそうですよね、何見たかでだいぶ影響を受けるから、
うん、YouTube ですと7割の、視聴時間がレコメンドから来てるっていう話なので、
うん、
なのであそこももう、まあ、ほぼすべ今大体の世の中がアルゴリズムで操作されてるわけなので、
うん、本当に難しい、なんか何を信頼し、どのプラットフォームのアルゴリズムを信頼して彼らのおすすめは本当にピュアにおすすめなのかそうじゃないのかっていうのは見定めなきゃいけないし、僕らも、
うんうん、
どの会社を信じていいのかみたいな、どの会社がちょっと、ね、いい会社で悪い、もう本当になんかその会社を信じることが大事になってきますよね、どのプラットフォーム、うん、どのソーシャルを見るかは。
いや本当大変な大変な時代になっちゃった、ね、っていう感じがします、ね、
もうリアルへの回帰ですかねこれは。
いやね、
フィジカルへの回帰で会って話したことしか信じない、
ね、
でもそれも最近スタンフォード、スタンフォード大の人の学生のあれ見ました、GPT-4 とウィスパーとあと AR メガネを活用して、うん、この会話の聞いた話をメガネ上でその何を返すかっていうのを全部出してくれるっていう、
次話すセリフを書いて出してくれるんですか、はい、それを読んでるだけで会話になる、はい、
もうリアルも分かんなくなりますよ。
いや
もうすごい世の中になってきましたね。
でもなんか5年後みんなが見てるソーシャルは全然違うプロダクト、うん、見てそうですよね。
そうですね、
いよいよ変わってそうですね、なんか、うん、何なんだろうな、なんか面白い、はい、面白くてちゃんと真面目なやつが真面目なやつっていうのはその見せるコンテンツに真摯というかあんまりマニピュラティブじゃないやつだといいなと思いますけど、
うん、そうですね、じゃあ今回はそんな感じで、
はい
はい、
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。